聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き12章1節から17節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書では230ページ、第3版の聖書では251ページとなります。使徒の働き12章1節から17節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが、帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の詠唱を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んで行くと、御使いはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返って言った。今、確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。今朝はこの箇所より、私を救い出す主と題して御言葉を語らせていただきます。今日も続けて使徒の働きを見てまいります。いつものことですけれども、ここの箇所に至るまでのあらすじをざっと振り返ります。私たちの主であるイエス様が墓の穴からよみがえられ、40日間その姿を弟子たちに表してくださいました。そしてその天に上げ られてから1週間経ったとき、まあ、イエス様が約束してくださった通りに天から聖霊が下り、その日エルサレムに最初のキリストの教会が建てられています。でそこには多くの人たちが立ち返り、まあ、徐々に 大勢の人たちが集まるようになります。まあ、このようにしてスタートした教会でありますけれども、その後の歩みは決して順調なものであったわけではない。まあ、大きく分けて2つの問題に直面をいたしました。その2つ、まあ、1つは内側の問題、そして2つ目は外側の問題と、まあ、分けて考えることができます。で内側の問題でとは何であったか、ユダヤ人たちは伝統的に、異邦人とは付き合ってはいけませんというふうに教えられてきました。ですから、たとえ異邦人がイエス様を信じたとしても、一緒に礼拝することなどありえない。いや、異邦人を神様が救うなどありえないのだとさえ、まあ、思い込んでおりました。ところが、異邦人が救われていくということが起きていきまして、そして、じゃあ礼拝はどうするのだという、まあ、問題が起きていきます。いろいろな、まあ、混乱はありましたけれども、結局、神様はユダヤ人も異邦人も関係なく差別することなく、救ってくださるのだということが分かりまして、それ以来ユダヤ人と異邦人は一緒に礼拝することができるようになる。まあ、そのあたりのことが11章までの話でした。でもう一つの二つ目 の直面していた問題ですが、それは外側からやってまいりました。というのは教会に集まってきた人たちですが、多くの人たちはもともとユダヤ教を信じている人たちです。それを、改宗してユダヤ教ではなくキリスト教を信じますというふうに来たわけです。そうしますとユダヤ教の指導者たちはこれはいい思いというかそれを喜ぶはずはないわけです。むしろキリストの教会を何とか潰そうと、妨害に出てまいりました。で、一番、まあ、最初のその迫害はステファノの殉教であります。ステファノを捕まえて一方的な裁判にかけ、そして石打ちの刑で殺すということが起きて、それをきっかけにしてエルサレムでは、まあ、教会が激しく迫害されていく。で、信じていた人たちはもうそこに住むことができなくて、エルサレムから、まあ、他の地域あるいは外国に逃げなければならなかったという、そういう苦しみを経験しました。でその迫害というんでしょうか、その痛みということは実は今日の箇所でも続いてまいります。そこで何が起きていたのか、そしてまた神様はこの試練の時どのように関わってくださっていたのかを共に見てまいります。まず12章の1節2節をお読みいたします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。このヨハネの兄弟ヤコブと名前が出てまいります。一体誰だろうかと、まあ、思います。大体聖書というのは同じような名前の人が何人も出てきますので、混乱するわけですね。まあ、ちなみに今のうちに言っておきますけれども、ここで殺されたヤコブが2節にありますけれども、17節でもヤコブという名前が出てますね。このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいとありますが、明らかにこの17節のヤコブと、殺されたヤコブは違う人であります。同じ名前の人が結構たくさんおりますので混乱いたしますが、そのとおりです。さて、この殺されたヨハネの兄弟ヤコブとは誰のことかでありますけれども、イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた後、宣教活動を開始したのですけれども、一番最初にまず、イエス様が声をかけたのは誰であったか、まあ、これ有名な人ですね、シモンと呼ばれる まあ、それは後にペテロとあだ名がつくわけですが、このシモン・ペテロに声をかける。そしてまたそのペテロには兄弟がアンデレという兄弟がいて、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようという、不思議な言葉を語りまして、これを聞いた、シモンとアンデレは、まあ、イエス様に網を捨ててすぐについていったということが書かれています。でその次にイエス様が声をかけられたのは、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネでありました。で彼らも、漁師でありましたけれども、実はこの殺されたヤコブというのはこの時イエス様から召し出されていた人でありました。つまりイエス様の宣教活動の始めから、そして後のイエス様の十字架の死、よみがえり、それから天に上げられていくイエス様、すべてを、まあ、目撃した人であり、エルサレム教会の創立の、まあ、重要なメンバーの一人、あるいは、まあ、12人の使徒の一人でもあるわけです。教会が建てられてからはもうペテロを、まあ、中心として、このヤコブも大きな、まあ、重要なメンバーの一人として働いてきた人なわけです。その、ヤコブが殺されたわけですから、これは教会にとってもう衝撃的な事件でありました。じゃあなぜヘロデはこんなことをするだろうか。でこのヘロデっていう人一体何者かということになるんですが、皆さんの聖書で、一節のヘロデ王というところに米印があるだろうと思います。で、その下を見ますと、すなわちヘロデアグリッパ一世という説明があります。で聖書に同じ名前の人が何人も出てくるとありますけど、これもその、これですね、イエス様が生まれる、まだ来週から太閤節というイエス様のお誕生を、ま、待ち望む、アドベントが始まってクリスマスの季節に入っていきますけれども、イエス様が生まれた時の、まあ、イスラエルの王様がヘロデ王という人であります。しかし、そのイエス様が生まれた時のヘロデ王とここに出てくるヘロデは別人であります。イエス様の時代のヘロデはヘロデ大王と、まあ、言われている人で、ここに出てくるヤコブを殺したのはヘロデアグリッパ一世、まあ、血のつながりがありまして、ヘロデ大王の孫にあたる人であります。でこの、ヘロデアグリッパ一世、若い時にはどうもローマのあたりに住んでいたようであります。そして、まあ、ある本を読みますと、この、ヘロデ・アグリッパは若い時、まあ、散々の放蕩生活をして、まあ、借金まみれになった、でなんか借金取りに追いかけられている、まあ、そういう生活をしていた人なんだそうです。まあ、ところがいろんな事情があってローマ皇帝の信頼を得まして、やがて、まあ、このヘロデ・アグリッパがイスラエルに戻って、まあ、イスラエルの王様になるわけです。しかし、まあ、そういう、こう若い時からの性格というのはおそらく変わらなかったんでしょう。まあ、イスラエルの王様にはなりましたけれども、国民からは、まあ、評判が良くないわけです。まあ、自分勝手なんていうか、人の国民のことなどあまり考えていない、非常に評判が悪い。で日本でもテレビや新聞社などが時々世論調査というのになりまして、内閣支持率ただいまのところ何パーセントですという、まあ、そういう発表があります。で、まあ、聞くところによれば総理大臣、まあ、その内閣支持率をかなり意識しているんだそうであります。数字が高いうちはいいんですけれども、数字が非常に低くなってくるというと、やはり危機感を持ちまして、これは何とかしなきゃいけないというので、まあ、人気取りのような政策を発表して、まあ、数字を上げようとすることですね。やっぱり人々から支持がなければ思い通りの、まあ、働きが、動き方ができないというのが政治の世界であります。でこのヘロデ・アグリッパ一世も同じでありました。で彼は別に選挙で選ばれた王様じゃない、まあ、ローマ、皇帝の 指示で、送り出されてきた王様ですから、別に支持率などどうでもいいじゃないかと思うかもしれませんが、やっぱりこの国民から一定の評価を得ないとうまくこう政治が回っていかないという、おそらくそういうところにあったんだと思います。それでなんとか、人気取りのことをしなきゃいけない、なんとかユダヤ人が喜ぶようなことをして支持率を高めようといたしました。で、何をじゃあ考えたか。ユダヤ人たちが今最も困っている問題をに目をつけました。で、それは何かというと、最初に言ったことですね、人々がユダヤ教を信じていたけれどもキリスト教に改宗して、教会に行き始めた。で、ユダヤ教の指導者たちはそれをに手を焼いていた、困っていた。であれば、それを自分が手伝ってやるならば、このユダヤ人の指導者たち、あるいはユダヤ教の人たち、まあ、つまりそれは多くの国民になるわけですけれども、自分を支持してくれるに違いないと彼は考えました。じゃあ、具体的に何をするか。教会を、まあ、潰すことが一番なわけですが、その時に何をするか。指導者を倒せば一番いいわけですね。それで、まあ、おそらくペテロが最初に狙われたのかもしれませんが、ペテロではなくて、まず最初にヤコブが殺されました。で、これをやってみましたら、まあ、ヘロデ・アグリッパも予想以上に非常にこうみんなが喜んでくれた。評判に、ユダヤ人の評判になりましたので、よし、じゃあ次はもう本命の、ペテロを狙うことにしようということで、ペテロを捕まえまして、牢につないでしまいました。ところが、ペテロの場合、彼はすぐには殺されなかった。まあ、殺されなかった事情がありました。それは3節に、種なしパンの祝いの時期、あるいは4節に、杉越の祭りという、まあ、2つのお祭り、あるいは祝いの時期のことが書いてあります。で、これは実はユダヤ人にとって非常に大切、まあ、いろんなお祭りがあるんですけれども、ユダヤ人にとっては、まあ、最も大切にしていたお祭りでありました。そもそもこのお祭りいつから始まったかといいますと、モーセの時代にまで遡ります。まあ、イスラエルがエジプトから救われて、まあ、モーセを先頭にしてアラノに逃げていく、その前の日のことであります。神様はモーセを通してこのエジプトに住んでいるユダヤ人たちに告げたわけです。羊をほふってその血をそれぞれの家の鴨居に塗りなさい。そうすれば災いが戸口から過ぎ越していき滅ぼされることがない。そしてその夜は種を入れないパンを食べて脱出の準備をしなさい。つまり2つの指示をしたわけですね。あなた方は明日このエジプトから救われていくんだけれども、その時に、このエジプトの、まあ、長男ですね、ウイゴを災いによって神様を殺していくという倒していくという、そういう打っていくということをやるんだけれども、その災いがあなた方に及ばないように、玄関のところに羊の血を塗りなさい。それを見たら、その災いは過ぎ越していきますということを一つですね。それからあなた方は、今日の夜、種を入れないパンを食べなさい、という指示をしたわけです。で、これをこうユダヤ人たちは伝統的に、しかも神様の指示ではですね、まあ、子孫たちにこのことを毎年覚えて行いなさいということをやるわけです。それで、ユダヤ人にとってその日以来、この、杉越の祭り、あるいは種なしパンの祝いというのは本当に一年の中で特別な時間になっていくわけです。これは、まあ、政治の方にも影響を及ぼしまして、やっぱりヘロではこういう時期に大きなことはできないわけです。みんながもう集中して地方からも、神殿にお参りに来るような時期であります。非常に神聖だと、人々にとっては神聖な時間だと思われていた時ですから、ヘロではこのお祭りが終わってから、ペテロを連れ出してきて、ユダヤ人たちの見ているまで処刑をしようとしたわけです。 さてこの、牢につながれていたペテロ、その、牢屋の様子がいろいろと書かれております。4人1組の兵士が4組ですね、だから16人の兵士で監視していた、交代ですね、多分やっていた。それからペテロは2本の鎖につながれていて、寝ている時も、両脇に兵士が、いたんだ、相当なことですね。それから戸口には万兵たちが監視して、それから第一第二の兵所ですから、外に行くにはいろんなゲートをくぐっていかないと外に出られない。そしてその外に通じる門のところには鎖か鍵がかかっていて、簡単に出られないようになっている。ここから脱獄しようとしてもおそらく相当難しいという、そういうところにつながれていた。ところがこのペテロが処刑されるという前の夜に見つかりが現れまして、ここに書かれている通り不思議な出来事が起きて、ペテロは解放されていきます。でペテロも最初は何が起きているのか分からなかったですね。これはもう夢だろう、夢でも見ているんだろうと、彼は現実だと全然思えなかった。そうですね、ペテロでさえもっていろんなイエス様 の、 不思議な奇跡をたくさん見てきたペテロでさえも、自分が今どこにどうなってるのか分からなかった。そして見つかりがいなくなった時にハッと我がに帰って、確信したわけです。11節のところを読み出します。その時ペテロは我に帰っていった。今確かに分かった、主は見つかりを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。それでペテロはすぐにこのマリアと呼ばれる姉妹の家に向かって玄関の戸を叩きます。おそらく普段以前からこの家はこのいろんな人たちが集まって祈る場所として使われていた。それをペテロが知って、まずは一番近くて人々が集まっているだろう、自分のために祈っているに違いないと信じて、このマリアの家に向かって玄関の戸を叩きました。でこれは深夜であります。深夜に玄関の戸を叩く人はまずいないわけですね。でそこの家には徹夜でペテロの解放のために祈って、何人も集まって祈って、祈り会が開かれていたわけです。で、この玄関の、で誰か戸を叩いている人がいるということで、ロダという女中が出てきました。で、戸を開ける前に鍵をかけてますから、誰ですかと言ったら、ペテロです、シモン・ペテロですと多分言ったわけですね。そしたら、この女中はもうペテロのことを普段から知ってますから、声だけでわあペテロだと分かったわけですね。で、で喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。すぐに開けてあげればよかったのに、開けないでもう頂点にっていうんでしょうか、本当にもうすぐに知らせたいという思いがもうあって、すぐ部屋に戻ったわけですね。でしかし人々はこの女中がの報告を聞いても誰も信じないわけです。まさかお前は何か寝ぼけてんじゃないのというかですね、あるいは、このペテロの見つかりが来たんだ、これ見つかりって何かは分かりませんけれども、だからペテロ本人が来たんじゃなくて何か幽霊のようなものを見たんじゃないかという、こう言って取り合わないわけです。しかしやはり外側で玄関を叩いている人がいるわけですが、やっぱりみんな何だろうと思って、出て行ったら、そこにペテロが立っていた。非常に驚いたと言いますから、驚くわけです。で実はこの箇所面白いわけです。いろんな面白さがありますけれども、 この人たちのペテロの、まあ、解放されるようにと必死に祈っていたわけですね。で、実際にペテロが解放されて目の前に立っていたって言ったら信じられなかった。まさかなんてね、本当にもう笑えるような箇所で、でも実際にそういうことが起きて、こういうふうに詳しいこと、これだけ詳しく書いてるっていうのは、ペテロがこの使徒の働きを書いたルカに直接、まあ、自分の経験として、まあ、伝えたんだろうと考えられていますけれども、ルカだってこんな不思議なことをですね、きっちりと書くということは、まあ、これは本当に神様がなさったことだと信じて書いているわけです。まあ、でも実際それが起きたとき、誰も信じられなかった。まあ、私たちも似たような経験をするかもしれません。まあ、一つだけ例を挙げるとですね、この教会の隣に今有料の駐車場、時間になしですね、時間ので借りられる駐車場がありますけれども、もともとは月2名の駐車場でした。で、非常に高いんですね。こちらので借りてる方の 50% 高かったわけですので、そちらは借りられないですね。でも借りたとしても日曜日以外はほとんど使わないわけですから、なかなか借りることはできない。でも駐車場が足りないという現実がずっと続いて、本当に教会は困っていました。で、まあ、本当にこの駐車場、時間貸しの駐車場になればいいねとみんなで思って祈っていたわけですね。本当に祈ったわけですね。駐車場足りない、どうしよう、そこがなんとかと思って祈って、ある時春だったので4月、そこを通ったらなんか工事が始まったわけですね。いや、何始まるのか、マンションでも建つのかとか、なんかいろいろ思ったんですけど、なんかこう駐車場の施設が出来上がっていったという、まさか時間貸しの駐車場ができるだろうと思って、本当にびっくりしたわけですね。祈ったのにそのことが本当にそこに実現されていくと信じられないという、そういうことが起きます。まあ、2000年前 の、 クリスチャンたちも私たちも、まあ、同じところを通っていると思いますが、不思議なことがここで起きました。さて、ここを読むとですね、私たちはいろんな疑問を持つと思うんです。そもそもなぜヤコブは殺されなきゃいけなかった。で、ペテロは救われていくんです。まあ、一旦は捕まったけれども、ペテロはここでは殺されずに済んだわけ。これだけ見てもいろいろ疑問があるんですね。なんで神様は、ペテロを救うことのできる神様はヤコブを救わなかったのか。これは何か差別か。ペテロが偉くて、ヤコブはやっぱりちょっと下の位だったから、やっぱりこの場合はヤコブが犠牲になって一番トップのペテロを守ったんだという、まあ、そういう差別があったのか。あるいはここで見つかりが現れて、この手をつないでいた鎖がポロリと外れていく、あるいは門が自動的に開く、あるいは兵士たちがいっぱいいたはずなのに兵士たちは何も気がつかなかったんだろうか。非常に手の込んだ解放の仕方であります。あるいはペテロはこうやってギリギリのところで解放されていくんですけれども、むしろもうちょっと早めに神様は手を下してくださった方がいいんじゃないか、ペテロが捕まるっていうのは相当な、まあ、ペテロも大変なことですね、殺されるんじゃないか、そんな辛い目に遭わせないでペテロが捕まらないようにといろんなところで神様が働いてい、けばこんなことにならなかった。まあ、いろんな疑問があります。で、そもそもこの御使いって何者なんだろうか、時々聖書に出てまいります。旧約聖書でも出てくる、まあ、神様が使わせてくださった、存在だとは言われるけれども、私は実際こういうのを見たことはありませんから、ただ聖書ではこういうことが起きるということしか言えない。ですから私は皆さんの質問に全部答えることはできません。ただ神様がなさろうとするならばこういうことができるとしか言えない。で、このことをしているのは神様ですが、でもその背後には教会が熱心に祈っていたということは確かであります。本当にペテロが解放されるように、ヤコブが殺されてしまった、
またペテロもその、 2番目の犠牲者になる可能性が、どうか神様解放してくださいと祈って、その祈りに神様が応えていることは事実であります。ヤコブとペテロ、神様は差別しているようには見えますが、でもこのペテロ、今は解放されたかもしれませんが、ペテロもやがて最後は殉教の死を遂げたと言われております。まあ、時間の差は ありますけれども、2人とも殉教していくんです。役割がそれぞれあって、まあ、役割を終えた者はヤコブがここで、まあ、殺されていく。でもペテロも自分の役割が終わった時に殉教していく、それはもう神様の御手の中にあることで、私たちはコメントはできません。さて、ここのこの問題、今私たちは2000年前に起きたこの教会の試練を読んでいますけれども、私たちはここをどう読むかになります。そもそもどうして教会はこんな迫害を受けるんだろうか。私たちはこの日本という平和な、まあ、ある意味では宗教の自由が許されていますから、迫害を受けることはない。イエス様を信じてますと言っても、まあ、直接に何か暴力的なことを経験することはありません。しかし世界を見渡せばいろんなことが起きているということを聞きます。教会が焼き討ちになった、あるいはクリスチャンであるということで殺されていく人たちが今でもいます。あるいはクリスチャンであることを、家族に告げたらもう出ていけと言われて追い出されていく人たちもいます。そういうことは世界でも今も常に起きております。で、私たちというか私は日本人でありますけれども、日本人も過去に、クリスチャンを迫害しておりました。私、多分20年ぐらい前でしょうか、教会のツアーで韓国に旅行に行ったことがありまして、ある地方の教会、小さな教会でありましたけれども、実はこの時日本が、まあ、韓国を占領していた、植民地として占領していた時代に、その軍隊が村にやってきまして、で人々をこの教会に集めて、火をつけた。そして、その教会の周りには、まあ、銃を持っていた兵士たちがいて、教会から逃げてきた人たちを銃撃で全員撃ち殺したという場所に行ったことがあります。ですから日本人は過去にそういうことをやったんです。でこれは絶対に忘れちゃいけないということだと思います。この人たち、まあ、ヘロデは、まあ、本当にもう恐ろしい人だと思うかもしれませんが、ヘロデがやることを自分たちがやってきたんだということを思います。さて、教会はなぜこんなふうに迫害を受けたりして、こう苦しみを通ることになるんだろうかと思います。イエス様が立ててくださった、聖霊を天から下して立ててくださった教会、主の教会がなぜこんなことになるのか。まあ、いつの時代も、そして本当にこの迫害に遭うときに多くの人たちはそこでもう考えてしまうと思うんです。で、今まで私このメッセージの中で黙示録に触れることはまずほとんどなかったと思うんですけども、その教会の迫害のことがもう黙示録にきちんと書いてあります。やがてイエス様は私たちのところに再び来てくださるんですけれども、その、イエス様が来られた時、新しい天と地がこの地上にもう一回作り上げられていくんだということがあるんですけれども、その直前、新しい天と地が作られる直前に教会は激しい迫害にあって、多くのクリスチャンたちが殺されていくということがもう黙示録に記されている。最も典型的なところということで、皆さんの集合のアウトライン、 の下の方です。黙示録6章9節の御言葉を書きましたので、そこを読みいたします。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見たとあります。つまりイエス様こそ私の救い主ですと、まあ、告白して証ししたために殺された人たちがいて、いるんだということもこれで分かりますね。でそこだけ、まあ、聞きますともう恐ろしいと思います。なんか神様を信じるってどうも大変なことのようだ、もしかして自分はそれで殺されるかもしれない、昔日本でも、キリシタンという人たちが迫害されてい、って本当にその信仰を捨てなかったがゆえに殺された人たちがいるんだと、自分がもしああいう目にあったらどうするんだろうかと、まあ、ちらっと考えたりしますけれども、もう恐ろしくて考えたくない。本当に信じるっていうのはこれだけ大変なことなんだろうかと、まあ、戸惑う方もいるかもしれません。今日は2つのことを申し上げたいと思います。1つ目ですね、私たちはもしかしてこの迫害にあって命を狙われるかもしれない、あるいは殺されるかもしれないというのだけを聞いて、まあ、怖いと思うかもしれませんが、じゃあイエス様はどうだったんですか。私たちをこの罪から救うために、罪という縄目から解放するためにイエス様は何をされたか。十字架の上で苦しまれたんです。いや迫害を受けられた、死ぬ必要のない方が命を捨ててくださった。それでそのことをイエス様がしてくださったために、私たちは今罪から救われて永遠の命をの約束をいただいているわけです。イエス様が真っ先に迫害に遭われて殺された。で私たちはそのイエス様と同じところを歩んでいくんですよとも言われていますから、まあ、もちろん地上の生涯で平和に、その迫害も受けることなく、平和にこの地上の生涯を全うすることが、まあ、できる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうでない方もいる。だから自分たちは、私たちは、もしかして迫害に遭うかもしれないということは、これはもう覚悟するしかないわけです。やっぱり恐ろしいな。やっぱりもうなんか信仰を捨てた方がいいかなとか、まあ、なんかちょっと迷っている方もいらっしゃるかもしれませんが、でも、それだけ覚悟してくださいって言ってですね、突き放したんじゃ皆さんちょっと今日は帰るのは重い足取りになってしまうんでしょうから、最後に2つ目の安心できることを語りたいと思いますね。まず先ほど読んだ箇所をもう一度読みます。そこの箇所の6章9節の後半のところに目を留めていただきたいですね。殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見たってありますね。確かに殺されるということは起きたかもしれないけれども、その魂はどこにあるかといいますと、祭壇の下だ。つまり神様のそばにこの魂は守られているということが分かる。それからもう一つ、今度はこの黙示録を書いたのはヨハネという人でありますけれども、ヨハネは、まあ、いろんな光景をそこで、まあ、いるわけですが、あるところではこのヨハネは神様の前で、まあ、ひれ伏して、神様を礼拝している人たちが全員白い衣を着ていくのを見たんですね。全員白い衣を 着ていく。でもこの人たちは全員殺された人たちなんです。でもその、この着ている服は血で汚れているんじゃなくて 全員真っ白な服だったということに、まあ、気がついて、これはどういうことか、まあ、その、説明をヨハネのそばに立っていた長老をする場面があります。それが黙示録の7章14節の、まあ、後半の部分です。そこもアウトラインに書きましたので、一番下読みます。 彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣は子羊の血で洗って白くしたのです。この殺された人たちの服はもともと自分の流した血で赤く染まっていたんですけれども、その衣は子羊の血で洗って白くしたのです。子羊の血で洗ったらもっと赤くなるんじゃないかと思うんですが、神様が流された血というのはこういう血だと言っています。まあ、私は大きな怪我をしてドクドクと自分の体から血が流れるということは、まあ、体験としてはないんですけれども、でももしそういうことが起きたら本当に自分でもショックだろうと思います。もうあと数分後でこれ全員血が流れて死んでしまうんだろうというその恐怖感に襲われるだろうと思います。あるいは自分の愛する者がもう体からどんどんどんどん血が流れていく、それともうこれはもう死んでいくんだということを、まあ、考えただけで、想像しただけでも恐ろしいことであります。そしてどんどん自分の着ている服が真っ赤に染まっていく。しかしイエス様の流された血がこの私たちの赤く染まった服を洗い流して清めてくださって白くしてください。私たちが流す血とイエス様の血とは違うんだというんです。比べ物にならないもの、まあ、見た目には私たちと同じ赤い血に見えるけれど、私たちのこの流した血を全部洗い流すほどの、そして清めることができるほどの力を持った血であった。洗い流すというのはただ服きれいにしましたよじゃない、あなたが通ってきたその苦しみ、痛み、恐怖、全部をこの神様は洗い流していくんだ。すっかりと私たちのこの苦しみと罪のなわめから救っていくのだ。そのことが黙示録に約束として書かれています。この先ほどの7章の箇所のちょっと後なんですけれども、神様は私たちのその涙を拭い去ってくださいとも書いてあります。私たちは今そのことを見ることはありません。これはやがての天の御国において実現していくことであります。必ず、まあ、ペテロも牢獄から解放されたとき、主が私を救い出してくださったと確信いたしましたが、私たちは本当に迫害を受けて死んでしまう、殺されてしまうんだという直時にはどこに救いがあるのかと本当にもう泣き叫ぶかもしれませんけれども、しかし天の御国においてはっきりと自分はこの主によって救われていくんだ、先ほどまで赤く染まっていた服は今真っ白になっているんだということを見るんだと思います。これが私たちのこれから進んでいく先にあることであります。時々私は、まあ、いろんなというか外部の方から尋ねられることがあります。先生は地方教会をどんな方向に導こうとお考えなんでしょうか、どんなふうに、まあ、なんかビジョンというか目標を持っていらっしゃるんでしょうかと、まあ、尋ねられることが時々あります。で、私はもう以前から思っていたことですけれども、もう聖書で黙示録を見てわかる通りに教会は必ず迫害にあっていくんだ。まあ今ではないかもしれない、でもこの先迫害に遭うことはもう分かっているわけですね。そうしたら私たちはどうしたら今そのために備えなきゃいけないということになる。教会は必ず迫害に遭う、その迫害の苦しみの時にも耐え抜くことのできるような信仰をお一人お一人が 持つことができる、まあ、そのように導きたいという、まあ、私の悲壮からというんでしょうか、そういう思いを語ることがあります。まあ、こんな偉そうなというか、あのことを言っている牧師はどうなんだろうかですね。迫害を見て、もしかして私が真っ先に逃げ出すかもしれません。まあ、そういう時はあのもう躊躇するなく、そういう牧師は追い出していただいて、もっとしっかりと信仰を持った牧師を迎えてくださった方がいいと思います。まあ、その時だから迫害を受ける時、何が本物で何が偽物かがはっきりと分かっていくわけです。もしかして私は偽物牧師かもしれないわけですので、そのことをもし分かったならば、私のことなんではどうでもいいですから追い出していただきたいと思います。でも神様の約束は偽物ではないです。本当に本物なんです。このことを私たちは見ることができるんだ。そのことを信じて歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様を信じて、本当に私は、ね、幸いですと喜びを感じる日々ではありますけれども、でも一方聖書には、やがてあなた方は迫害に遭っていくのだ、イエス・キリストこそ主です、救い主ですと、告白し、明かしすることが人々の怒りを誘い、そして、殺される可能性も出てくるという、そういうことがこの聖書に書かれているときに、私たちは戸惑います。けれども、あなたが真っ先に迫害に遭われて、私たちを救うために苦しみに遭われたのだから、苦しみに遭うことももしかして私たちは神様の恵みを覚える時になるのかもしれない。でも私たちはそこで戸惑ってしまいますけれども、天の御国において私たちは白くされていく、それほどの素晴らしい力を持ったあなたの血潮が十字架に流されていたということを覚えるときに、もう一度あなたから励まされて前に歩みたいと願います。迫害ではなくても、でも私たちはこの世でいろいろと苦しみます。神様はどこにいるのか、なぜ私をこのペテロのように救い出さないのかと、訴えたいときもありますから、どうかその信仰を失うことなく、あなたに祈り続けることができますよ。どうか主が働いてください。一人一人を憐れんでくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。